最初に4番小倉真由銀。
はい、
小倉真由銀。
通告に従い、一般質問いたします。質問項目、すいません、鳥獣被害防止特措法と町内の有害鳥獣駆除体制について、要旨趣旨を読みます。今回の質問、ここでは昨年の議会の村中議員の類似質問に関して、実際の生産者つまり農家の立場からの声をもとに質問させていただきます。町内、農作耕地の一部ではニホンジカの被害が年々増しております。平成19年12月の鳥獣被害特措法は直近で令和3年に改正されました。農林水産省が被害防止策の基本指針を作成し、それに即して市町村が被害防止計画を作ることになっています。令和10年までに生息数を、日本鹿になります、日本鹿の生息頭数を、310万頭、こちらは、令和23年度の水準になりますから155万頭に照らすことを、目標にしております。なおこの数値は本州と北海道の計ですから。町内では多くの目撃や農作被害が寄せられており、オスジカがメスジカ複数を引き連れ、千曲川左岸河口を前方にしての、故障で、つまり豊野川になります、から右岸を渡るこちらの小布施川になります。県道沿いで数頭が行こう農地での足跡や糞が残されているなどの目撃があり、千曲川堤外地別称として、河川敷両岸での耕作への被害が生じております。日本鹿の特性、サイズですの被害は、まずオスジカの角研ぎ、果樹木のワカメやワカギの皮の食害が多く、被害を受けた樹木は立ち枯れてしまいます。私も実際に、数件の被害の場所を見て、立ち枯れを受けたかさぶたになったような、木を見ております。今後5月7月の出産時期を迎え、頭数の倍数に伴う被害への不安が増して、耕作者の不安が増しております。河川敷であるゆえに、近隣自治体の備えになっている電柵の設置はできません。しかし川を悠々と渡る姿から、今後有害鳥獣と人間から決めつけられた、有害鳥獣との故障ですが、その行動範囲能力から餌を求めて、お伏せない右岸農地から内部の耕作地へ足を伸ばすのは時間の問題です。お伏せ内の防止策には制限があります。特色は住民生活圏と農作地が近いので、許可が出せたとしても重機がなかなか使用できないことです。くくり罠や囲い罠中心の有害駆除方法に頼る方法が現状では最善の一つとしか今は言えません。鹿駆除で、一般的な、データですが、くくり罠で、くくり罠設置で約3日から7日間で 一等取るというのが平林、平均確率と言ってます。くくり罠には熟練漁師、縄掛けの工夫や罠環境を変えて、その都度罠の設置をするという、難しさがあります。ここに近隣自治体の令和6年度と7年度2月時点の捕獲数を調べたか、限りで申し上げます。高山村日本鹿62頭、令和7年度は高山村日本鹿110頭、熊4頭で、令和7年度熊63頭、イノシシ33頭、タヌキ16頭、キツネ10頭、サル10頭。やはり山を抱える須坂市は日本鹿169頭、令和7年度は208頭、熊16頭、令和7年度は熊32頭です。昨年改正された緊急猟銃法の影響もあり、各自治体が素早い対応も可能になったことも素因がありますが、人口減による過疎化があり、自由に活動ができたということではないかという、説もございます。近隣自治体は猟友会事務局が農政課、すいません、その後の、化けるという字は消してください。農政課、産業振興課内に常時行政職人が連絡や対策の一環を担っています。高山村内には駆除鳥獣処理の、政府の許可がある加工場があり、各庁の許可の下で最有効活用や処理の作業が整い、須坂も駆除した鳥獣を持ち込んでおります。国内の自治体や須坂市では猟友会員で2年間以上した方に行政から任命状を出し、通称実行隊、鳥獣被害対策実行隊として非常勤の特別公務員待遇を与える対応をしています。待遇としてはどうも、消防団員と同等のようです。公務災害への対応、狩猟税の軽減、報奨金の問題ももちろんございます。ここで述べましたのは、近隣では国の基本指針に応じて、そして住民の必要に応じて行政側が体制基盤を構築されていることを知っていただきたいからです。今の日本で経済、地方産業に必要なのは供給力であると、マクロ経済学者の長浜俊之が述べておられるように、人口減少で需要が減るから、つまり求める人たちが減るから経済が減速するのではなく、経済の担い手がいなくては産業は立ち行かないということでございます。守りと将来が一体の行為で経済は動くのです。オブセブランドとして県外プロモーションにしていただくにも、その背後である生産者、供給者がいなくては話になりません。弾がなければ鉄砲は撃てません。農業やその周辺の産業に連なる人々の力を野生動物駆除で手間取り、足元を崩してはいけないのです。この問題を解決しないと、せっかく小布施に来てくれた農家は、農家の若者や引退後の農業に戻ってきた熟練の農業者の就農意欲をくじき、強いては耕作放棄地の拡大にもなりかけない大きな問題なのです。有害鳥獣をこの国の先進の技術を使用してでも駆使しても助けてください。で、最後に、こちらの、質問状を出してから、報告がありまして、先週の金曜日、メスジカが1頭くく くり罠で捕獲されたと伺いました。ありがとうございました。そしてそれを農家の被害者にお伝えしましたら、すごく喜んでおります。感謝申し上げます。それでは質問に伺います。1、小布施町内では令和5年から農業者の会や個人農家が被害を訴え、本会議でも質問が出されているのに、なぜ目の前で起きている駆除滞納が後手後手に回っているように見えるのでしょうか。2番、令和6年度令和7年2月時点での小布施町内での日本鹿、熊、イノシシ、キツネ、タヌキ、ハクビシン、タヌキの捕獲頭数を教えてください。3、現状では農水産省の被害防止策の基本法に応じて小布施町には被害防止計画がありますか。4、必要に応じて鳥獣被害対策実行隊の設置は考えておられておられますか。5、現状の有害駆除、有害鳥獣駆除の担い手は小布施ではどこになりますか。6、小布施猟友会の人数は、もし有害鳥獣駆除の担い手であるならば、行政としてどのような財政支援を 出されていますか。7、仮に担い手が不足しているのであれば、どのような施策をこれから考えてされますか。8、当座の解決として臨時的に熟練している近隣自治体、例として高山猟友会、熟練が必要な罠掛けなどの応援は頼めないのですか。9、当座の解決としても有害鳥獣、ここでは鹿ですが、これ読み方忘れちゃった、書かなかったんで、削るって言うんですけど、これ
柵ですかね、柵、
柵ですか、柵の前の削るっていう字、自分で調べて読み仮名書かなかったんで、違う、そうじゃない、これなんとかってやつで、これ後で教えてください。え、
おやきん、進めてください。
はい、すいません、なんとかの設置はお伺いですか。ちょっとこれ書かなかったんです。
柵と書いてありますね。
柵じゃないの、違うの、別な、
この漢字は柵って書いてあるんです。はい、進めてください。わかりました。
柵じゃないの、はい、なんか別なやつで後から調べた。電柵はダメなの、すいません、電柵はつけられない、
今静粛にしてください。
すいません、すいません。10、駆除に欠かせない駆除計画、点検、実行、点検対応をもとに改善の体制を作りに欠かせない農林水産省に登録された農作物、野生鳥獣被害対策アドバイザーの利用はお考えですか。11、鳥獣被害防止策に関わる特別交付税の対象経費として今回の、小布施町の状況で適合する対象はありますか。この11番に関しては、その後に町の方から新しい予算書が来て、少し予算書は分かりました。以上でございます、質問。
宮崎産業振興課長。
おはようございます。それでは小倉真由議員からいただきました鳥獣被害防止特措法と町内の有害鳥獣駆除法体制についてのご質問にお答えをいたします。11項目ございますが、順次お答えをさせていただきたいと思います。まず大切に育てられた果樹のワカメや樹皮、浸食した苗木など、こういったものが日本鹿の食害に遭いまして、 また今後訪れるであろう繁殖期に向けて不安を抱えながら農作業に向き合っておられる農家の皆様をのお気持ちを察すると、その落胆と憤りは計り知れないものがあり、まずは心よりお見合いを申し上げたいと思います。一つ目のご質問、目の前で起きている駆除対応が後手に回ることはどういうことかということについてお答えを申し上げたいと思います。ご質問にありました通り、河川敷内の被害は日々増大しているものと認識をしています。本来であれば被害の兆候が見えた段階からスピーディーな対応ができればよかったのですが、村中議員からご質問をいただきました後、被害箇所あるいは侵入経路の特定のための情報収集を行いますとともに、川沿いの周辺の市町村の被害状況の把握、河川敷内における有効な有害鳥獣対策の手法や許認可等の手続きの確認、あと猟友会の皆さんなど関係者との協議などに手間取っている間に対策が後手に回ってしまっている点につきましては、町として真摯に受け止めお詫びを申し上げたいと思います。2項目目、令和7年2月時点のニホンジカ等の捕獲頭数はというご質問ですが、令和6年と7年におきます町内での捕獲頭数はともにその年の2月から翌年2月までの1年間に捕獲したものになりますが、ニホンジカに関しましては令和6年度が20頭、7年度が11頭、ツキノワグマにつきましては6年度が1頭、7年度も1頭、イノシシにつきましては6年度が17頭、7年度が8頭、キツネにつきましては6年度が18頭、7年度が13頭、タヌキにつきましては6年度が8頭、7年度が16頭、ハクビシンは6年度が19頭、7年度が5頭、あとニホンザルが6年度に1頭とアナグマが7年度に3頭となっております。獣類ではございませんけれども、このほかにカラスにつきまして、令和6年度は151羽、7年度は348羽捕獲をしているところでございます。3つ目の農水省の基本に応じて、町には被害防止計画があるかというご質問についてですが、当庁におきましては令和5年度に策定しました小布施町鳥獣被害防止計画というのがございます。ご質問にありましたように国の基本指針に即しまして鳥獣被害の削減目標を定めて必要に応じて見直しも行っているものでございます。4つ目の鳥獣被害対策実施体の設置の考えはあるかということと、5つ目の現状の有害鳥獣駆除の担い手はどこかのご質問につきまして合わせてお答えをさせていただきます。こちらもご質問にありましたが鳥獣被害対策実施体、これにつきましては鳥獣対策を実施するために地域の猟友会員などから2年以上の経験を持つなど一定の技能をお持ちの方を非常勤特別職の公務員として市町村が任命をするものです。現在の町の鳥獣駆除を担っていただいているのは津高猟友会小布施支部の皆さんでありまして、鳥獣被害対策実施体を組織するとすればこの猟友会小布施支部の皆さんと協議をすることになります。しかしながら現時点では協議は行っておりませんので今後の検討となりますのでよろしくお願いいたします。6項目目です。小布施町の猟友会の人数はということと、あと有害鳥獣駆除の担い手であれば行政はどのような財政を支援をしているのかということでございますが、津高猟友会の小布施支部には現在8名の方が在籍をされています。近隣の市町村に比べますと比較的若い年代の方が多くいらっしゃるんですけれども、人数からしますと非常に少なく、また年々減少傾向にもあるというのが実情です。獣類の駆除に際しまして町からは捕獲実施責任に応じまして1頭あたり3000円から2万円の報奨金をお支払いをしています。またこのほかにですね、町と JA 狩田区土地改良区で組織します小布施町有害鳥獣駆除推進協議会、こちらの方ではですね、設置をしていただいている罠の管理や巡回、あるいは銃や罠といったそういった猟に使う道具の管理、 あるいは鳥獣駆除にかかる玉代の一部、これを定額で負担をするともに、罠などの必要物品の購入も行っているところです。7つ目です。仮に担い手が不足しているのであれば、どのような施策をしているかというご質問ですが、町では町内で鳥獣駆除に携わっていただける方を増やしたり、あるいは農家の方々がご自身で、被害から農地を守られる、そういった環境も作れればというところで、狩猟免許を取得して猟友会にお入りいただける、そういった方に対しまして、その取得費用の一部を補助をしています。また町法あるいは道法務制などによりまして、町民の皆さんに対して、狩猟免許の取得や猟友会への加入を呼びかけておりますけれども、なかなか成果が上がっていないというのが実情でございます。8つ目の項目の質問、臨時的に近隣自治体の猟友会に応援を頼めないかといったところと、9つ目の先ほど質問でもありましたが、ちょっとこれは柵と読ませていただきましたけれども、柵の設置は考えているかというところ、あと10個目のアドバイザーの利用を考えているかという点でございますが、現時点ではですね、近隣の市町村の猟友会に対して、町内における罠かけなどの協力を求める、そういった考えはありませんけれども、須坂市あるいは長野市などにおいても河川敷内の被害が見受けられるというような情報もございますので、広域的な対応について、関係市町村と協議をしていきたいというふうに考えています。柵の設置については河川敷内につきまして、電気柵などの常設の構築物を設置することは難しいと考えているところです。現時点では猟友会とも協議をさせていただく中で、部分的ではありますが、監視カメラやくくり罠を数箇所設置しておりました。先ほどご質問にもありましたが、先週ようやくメスのニホンジカ1頭が捕獲されたところであります。町の職員あるいは猟友会の皆さんのマンパワーというのにも限りがありますものですから、今後は農家の皆さんにもご協力をいただいて、例えば見回りなどを行っていただく部分を担っていただくようなことができればですね、くくり罠の設置箇所を増やせないかということで今調整をしているところでございます。また国や県に対しましても、これまで以上に現状を訴えまして、ご質問にありましたアドバイザーの活用などの中で、町で行える技術的な支援はもちろんのこと、広域的な対応についても関係者との調整を進めてまいりたいと思っております。最後のご質問の特別交付税の対象経費はということになりますが、特別交付税の算定要領によりますと、当該年度において鳥獣駆除に要した経費のうち、駆除または処分等にかかる経費の合計額などの一定割合を特別交付税で見るとされておりまして、この根拠に基づきまして確認しましたところ、令和6年度の数字になりますけれども、約281万円、これが特別交付税として交付されているというふうに確認しております。答弁以上でございます。
小倉前議員。
再質問させていただきます。一番最初のところの河川敷内における有効な鳥獣対策の手法や許認可の手続きの確認ということで、質問させていただきます。国土省の方に、許可を取らなきゃいけない、河川敷使用法とかそういったものに関して説明を担当者から受けたのですが、要領を得なかったので直接国土省の方に、聞きました。でこれ許認可ということなんですけれども、向こうの方では認可じゃなくて、申請していただいて申請書を受理すればそのままやっていただいても結構だというような話なんですが、そのあたりのところはどういうことなんでしょうか。
宮崎産業振興課長。
再質問にお答えをいたします。 議員ご指摘の通りでございまして、当初河川敷内ということで河川法の関係などでさまざまな許認可の手続きが必要ではないかということで河川事務所などと協議させていただいて確認をしてまいりました。そうしましたところ、今現時点私どもでできる方法とするとくくり罠の手法によるものしかできないかなということでございまして、その場合に関しましては町から届け出を出すことによりまして、それで、設置ができるというお答えをいただきましたので、河川事務所と相談の上そのような手続きをさせていただいたところでございます。以上です。
小倉真由議員。
担い手ということなんですけれども、そちらの回答の6番に該当します。8名の方が在籍してらして、それでこれは町の農業委員からも実際に聞いている金額がございます。それで、2つございます。はくくり罠を設置した後に見回りをしなきゃいけないという条例があるので、1日1回見回りということで、その見回りの金額、そして、JA と仮田区土地改良区で組織する小布施町有害鳥獣駆除協議会からの、協議会からの、年額のような、財政支援は、いくらでしょうか。でその場合の町の、負担はどのくらいになるんでしょうか。それをお聞きします。
宮崎産業振興課長。
はい、農作物の有害鳥獣駆除推進協議会で、負担をさせていただいております費用に関してですけれども、これは協議会の方の予算に定めておりますものといたしまして、駆除費としましてですね、令和6年度の数字になりますけれども、総額で1,270,000円、これを先ほど申し上げました見回りの費用でありましたり、領具の維持費でありましたり、そういった活動費ということで交付申し上げているものでございます。でこれにつきましては予算で定めたものを一括をしてお出しをさせていただいておりますものですから、実際の活動の分量にはちょっと達していないところもありますけれども、一定の予算の中で対応していただいているというようなところになります。あと町としての負担額になりますけれども、この協議会の方で年間これまで6年度におきましては約200万円ほどの全体費用がかかっておりますけれども、このうちの99万9,000円、これを町の方で負担をさせていただいているものでございます。以上です。
小倉真由議員。
ちょっと今の再質問の、に関して聞き方が悪かったのでもう一度お聞きします。年間で払っているものと、それから、くくり罠を一箇所が、設置した場合、町内に設置した場合、その都度くくり罠に対して、見回りをしなきゃいけないという条例がありますけど、それが別途に、先ほどの、トータル金額ではなく協議会じゃなくて別途に支払われているんでしょうか。でその場合はくくり罠一つに対して支払われている、ちょっと細かくて申し訳ないんですけど、農家の方が気になさってて、でちょっと多少の混乱があって町の方にも質問がいってると思うので、そこをちょっとクリアに教えていただきたいと思います。質問の内容クリアでいいですか。これで、はい。
宮崎産業振興課長。
はい、お答えをいたします。先ほど申し上げました127万5000円というものが協議会の方から領有会の方にお支払いをしている総額すべての金額になります。この中で、全ての活動を賄っていただいているということで、一応時間あたり2000円相当ぐらいのことを考えておりますけれども、実際の活動量というのはこの何ですかね、算定の時間を超えた量でやっていただいているものですから、その辺はある意味ボランティア的に領域会の方で対応していただいているものというふうに考えているところでございます。
はい、規定の、はい、3回は終了しているんですが、どうしても質問があるんであれば特別に許可したいと思いますが、内容的に別の項目もしくは今の
項目でなく、
はい、
ちょっと今の部分が分かりにくいので、再質問に対する再質問になって、でその他にもう一個あるんですけど、どうしましょう。再質問に対する再質問、
原則あと1回は許可したいと思いますが、はい、はい、
再質問に関する再質問は直接後でお聞きして農家の人に説明したいと思います。そちらからも説明してあげてください。先ほどの7番、そちらの回答の7番のところで、狩猟免許の取得や、所得じゃなくて、取得ですね、いや領有会の加入を呼びかけて、その前に、取得費用の一部を補助しているということなんですけれども、狩猟免許を3つから4つ、大きく分けて3つから4つぐらいにあるというふうに、調査では調べ、分かってるんですけれども、罠掛け免許だけ、まあ、銃を持つということはかなり重いことなので、責任もということなので、責任も重くなるので、農家の人が罠掛け免許ぐらいであれば取れるんであれば、罠掛け免許を農家の人が取得する時の、所得費用の一部は今補助してるんですか、それともしてなかったらこれから、補助をしていくことになりますか。それをお聞きしたいのと、もう質問ができないので、先ほどの河川敷の、申請のことでちょっと手間取ったという一番最初なんですけれども、今いらっしゃる担当の方が、とも何回か話したんですけど、いわゆる OJT に見受けられます、オン・ザ・ジョブ・トレーニングということで、仕事をしながら仕事の内容の訓練を受けているような、感想を私は持っております。それでもう少しどうにかならないかなということでお願いしたいと思います。それで、先ほどの質問、これでもう終わりなんで、クリアに答えてください。お願いします。
宮崎産業振興課長。
はい、再質問にお答えいたします。免許の費用の一部を助成を申し上げている件でございますが、現時点では免許を取得していただいて、かつ領有会にお配慮いただいて、こういった駆除活動にご協力をいただく方という形で限定をさせていただいておりますので、領有会に入っていらっしゃらない方が免許を取るというものは補助の対象としてはこれまで想定はしておらなかったところでございますが、現時点ではそういう状況でございますけれども、今後の、被害の状況によってはそういったものを一つの対策になるかもしれませんので、検討はしてまいりたいというふうに思います。で、あと職員の対応の部分でございますが、先ほど答弁でも申し上げましたが、ちょっといろいろな条件がございまして、手間取っておった部分もございますけれども、これは職員個人個人で対応するということではございませんので、課係としてですね、しっかり対応していくつもりでおりますし、この鳥獣対策に関しても非常に喫緊の課題というふうに認識をしておりますので、私も積極的に対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
質問終わります。
以上で小倉真由議員の質疑・質問を終結いたします。